ラジオ関西のプッシュでございます。ここからは浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信をお届けしてまいります。お笑い芸人浜田雄太郎さんをお迎えして月1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと一緒に勉強しようというコーナーでございます。今月も他の方とご一緒にお届けしてまいりましょう。浜田雄太郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
うっとうしい雨になりましたね。
そうですね、もうでも梅雨入りだいぶ早いですよね。
めちゃくちゃ早いですね、本当ね。でもあの梅雨とかだったらそう傘とかってどうしたんですか、浜田さん。
いやだからもうなるべく雨降ってほしくないんですよ。両手塞がるから、ね、あの傘片手に持ってもう片方の手で杖持たないといけないんで
ねえ、はい、カバンはだからもうリュックタイプにしないと。
もうそうですね、リュックで
ねえ。
ただその雨降ってる時は外に止めてる自転車とかなくなるんで割と歩きやすかったりする。
そうか、でもその感覚もなかなか
そもそもそれが大体むちゃくちゃに止まってるのが問題なんだ。
そうなんですけどね、本当は
ちゃんと止めたあかんとこ止めたらダメです本当に、は
い、最近ハーバーランドの自転車少なくなりましたね。
減りましたね今ね。
それは単純に緊急事態宣言で外に出る人が少なくなったから、
ね、特に通関係ないよね。
普段からそうなってほしいんですけどね。
確かに、
まあ、便利な乗り物ではありますけども、はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
改めてこのコーナーでテーマにしているユニバーサル社会についてご説明いたしましょう。年齢、性別、障害の有無、言語、文化などの違いに関わりなく全ての方が地域社会の一員として尊重される社会です。互いに支え合った一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会のことです。盲目の漫談家浜田さんは兵庫県の兵庫ユニバーサル大使でございます。さあ浜田さん、
はい、
今日ですけれども、今日はね、知的障害のある方、それから自閉症の方の社会参加を考えるをテーマにお届けしてまいりましょう。
はい、
緊急事態宣言という状況ですので、できるだけ密避けるとか、いろんな、本当だったらスタジオにお越しいただきたかったんですけれども、今日はリモートで、画面を我々で見ながら進めてまいります。今日のこのゲストはこの方、公益財団法人手をつなぐ育成会理事長の井上美恵子さんです。井上さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。まずあの育成会について教えてほしいんですけれども、はい、どんな活動なさってるんですか普段は。
手をつなぐ育成会っていうのはね、
はい、
知的障害を子どもに持つ親の会で、全国的な組織なんですね、
はい、
で主な活動としては各地区からの意見とか要望をまとめ行政につなげることや、またあの会員向けの研修や直接支援する職員さん向けの研修も行っております。今は本当にあのコロナ禍で ね、
そうですよね、
はい、あまり活動できないんですけども、少しずつですがオンラインを使った研修を行っております。で3月末には、新型コロナウイルス感染症についての講演会をオンライン配信しました、
はい、
で一番大切な本人の権利擁護についても県として権利擁護委員会を立ち上げて、勉強会や施設見学を行っております。
はい、
本人や家族の悩み事っていうのはすごく多いんですけども、うん、それも会員が相談員として相談を受けておりますし、はい、また後で説明がありますけども、知的障害自閉症についての普及啓発について力を入れております。
知的障害がある方、それから自閉症の方って、こう私たちがこう見て、こう特徴というか、こう見て分かるものなんでしょうか。
そうですね、外見から本当に判断がつきにくい人が多いと思います。外見から本当に分かりづらいんですけども、うん、実は体が思うように動かなかったり、特別な感覚があるというか、非常に本当に生活しづらいんですね、
はい、
で例えばですね、駅のプラットホームでは電車の到着や行き先のアナウンスがすごくね、ありますよね、
はいはいはい、
発車のベルなど、本当に音があふれてて、聴覚が敏感な人にはしんどいことなんですよ。でまた看板や自動販売機など視覚的にもさまざまな刺激があるんですね。で私たちにとっては何でもない光景なんですけども、知的障害や自閉症の人の中にはこういった一つ一つの情報がね、いっぺんに襲ってくる感覚になってパニックになってしまうということがありますし、
はい、
またパニックとまではいかなくても不安で落ち着かなくなってぶつぶつ独り言を言ったり、同じ言葉を何度も言うことで安心する人もいます。
これ人によって、こう見た目で分かるもんじゃないんですよね、
はい、そうなんですよ、本当に人によってそれぞれなんで、それからね、本当体の動かし方やバランス感覚が私たちと は少し違うところがあったりね、またあの手先が不器用で細かい作業が苦手な人も多くいますね、
はい、
で先ほど言ったように本当にそういうことが一人一人違うので、その人に合った手助けや見守りが必要なんです。
本当に100人いらっしゃったら100通りそれぞれの方法とか接し方が必要ということですね。
そうですね、それはもうね、うん、あの障害のある人もそうですけど、私たちも一人一人違うので ね、
そうですよね、
そこのところはね、あの同じように一人一人本当違うっていうのがね、あの同じような支援ではちょっと困るなっていうところもありますよね。
そうですね、うん、浜田さんの場合こうあの視覚障害になるんですけど、
はい、
個人によってそれぞれ症状の差とか違いってやっぱりありますよね。
まあそうですね、病気とか見え方とか ね全然人によって違うんで、うん、でもまあ見えてない人はもう何でしょうね、そこら辺の対応っていうか大体まあまあ統一できてるというか、
うん、
まあ、困ってることがあったらまあ 手を貸してもらったりとか、ね、周りの状況を説明してもらったりとかっていう、うん、そんななんかこう個人個人でそこまで大きく変化こうすることはないのかなって思いますけど、
さっき の井上さんの話伺ってと思ったのは、例えばその音による情報がものすごくたくさんあったらっていう、逆にその視覚障害の方は音の情報がないと
そんな
難しいところもありますけど、
確かに
その音の情報でもありすぎたら困るし、なさすぎてもって、そういうところも井上さんってここに皆さん違うんでしょうね、うん、
そうですね、あのなんか本当に感覚が敏感な人と反対にすごく鈍感な人とか、うん、で怪我してもね、あの分かりにくいっていう人もいるんですよね。それがちょっと困るところですよね。
それはちょっと怖いですね。
そうですね、
本当は怪我してるのに治療が必要なのに痛さを感じてないということですよね。
そうですね、痛みが鈍感な人もいますね。
我々で言うと酔っ払った時にね、翌朝知らんところに急にあざがあるみたいな、そんなことはありますけどあれいつ怪我したんやろみたいなことはありますけど、
それはそれで別の自分
そうでも今そうやって考えていくと、今コロナでね、井上さんね、
はい、
あのそうでなくてもこう通常でもなかなか大変なのに、コロナでかなりいろんなことがまたできなくなったり制約を受けてるんじゃないんですか。
そうですよね、うん、今あの外出が、ね、割と制限されていることが多いと思うんですけども、まあ、あの自宅で過ごすことが多くなって、本当にあの自分でそういう余暇を見つけ出すというのが難しいんですね。でやっぱりずっとテレビを見続けたり、あの運動不足になったりね、そういうことをすることでまた生活リズムが崩れたりと、ね、本当にあの大変ですよね。で、まあ、普通の人でも大変なんですけど、まあ、余計そういうことでね、大変な生活を強いられてるというかね、うん、でそれによってまたこだわりが強くなったりっていうお話も聞きますよね、
うん、はい、あのマスクをつけていらっしゃることについてはこう抵抗とかってないんですか、皆さんも。
それもね、あの感覚過敏の、ね、ところになると思うんですけども、もうつけたくてもつけられないっていう人がやっぱり一定数はいますよね、はい、
それはなんか違和感がものすごいいうことですかね。
違和感がある
ってことですね。そうです
、
そうです、はい、でやっぱりあの、ね、マスクがつけられないとお店に入るときにね、
はいはい、
引かれたりとか ね、はい、そういうのもよく聞きますね。
連
れていけないっていうの。
そういう人たちはやっぱこう消毒とかは結構しっかりされたりするんですか。
消毒もなかなかうまくいかないですけども、まあ、形だけっていう形になりますけど、あのまあ通所の事業所ですよね、あの通ってる事業所ではあの、まあ、支援さんがうまく教えてくださって、はい、できるようにはなっていってますよね。
まあ、でもさっき の、 その過敏になってたりなんてことになると、その過敏で消毒液に触れるのが嫌っていう方も中にはいらっしゃるでしょうし、うさっきおっしゃったマスクつけることがもう耐えられないっていう場合もあるわけですから、でそれがこう見ただけでわからないっていうところが本当にこう支援の難しさではありますよね。
そうですね、で、まあ、本当一人一人違うっていうのが ね何度も言うようですけどね、難しいところですよね。
でそういうお話を伺った上でご質問したいのは、こう、はい、私たちがこうどんなお手伝いができるんだろうかっていうことなんですけど、うん、これどうでしょうか。
そうですね、あの今ねマスクのことをお話し出ましたけどもね、はい、本当にあの障害の特性によって世間では当たり前のことがね、当たり前でない人がいることをね、分かってほしいというところですよね、うん、
はい、
で、また反対にね、そうマスクつけられないから仕方ないなって私たちも思うんですけど、まあ、そこで思うだけではなくて、あの少しずつ練習してね、まあ、つけれるようになった人もいるよっていう話も聞きますので、
うん、
本当にあの個人差はありますけども、やっぱりあの ていうかな、この人はこうだからと、できないからと、ね、諦めてしまわずに何か少しずつでもチャレンジする機会があったら、もう本人にとっても嬉しいことかなとは思います。
やっぱりこっちの方から決めつけたりは絶対してはいけないってことですよね。
そうですね、はい。
例えばその駅でこう見かけた場合とかってどういうふうにしたらいいのかってあります？
そうですね、ね、パニックになった人とかはね、見たら本当にみんなびっくりされると思うんですけど、やはり知らない、何も知らない、その人のことを知らない人がそのパニックになった人をね、どうにかするっていうのはとても難しいことだと思うんですよ。で、直接何かするっていうよりは本当に温かく見守ってほしいなと思うんです。で、何か嫌なことあったんかなとか、調子が悪いんかなとかいうような温かい目でね、見てほしい。もうそれだけなんですよ。で、本当に他の人に危害を加えるようなことがあれば、駅員さんなり ね、関係ある人にちょっと伝えるとかね、そういう方法をしてほしいなと思います。
あれ、時々電車の中でそれ叫んでると、いやがわしやみたいなこう言わはる方も中にはいるようですけど、そういうことはしてはいけない、しないでほしいってことなんですね。
そうですね、本当に飛び跳ねたりね、大きい声出したりとか、繰り返しなんか言ってる人いますけど、
はい、
そういう人ってね、他から見たら本当にキーっていうかね、なんか何この人って、ね、思われるかもしれないんですけども、それも本人がね、止めようと思っても止められないところがあるんですね。
なんか下手に入っていくと余計パニックになっちゃうかも
しれ
ない
。そういうところもありますよね。だから冷たい目でね、他人から見られるのが一番辛いっていう人もいますので、本当に迷惑かけないならね、温かく見守ってほしいなっていうのが私たちの思いです。
今なんか市営地下鉄、神戸の市営地下鉄とか、バスに見守りをお願いするポスターも貼ってるんですよね。
そうですね、神戸の市営地下鉄やね、はい、また山陽電鉄でもね、ま、はい、もなくポスターが貼られるというふうにお聞きしております。
はい、
で、わかりました。このようなポスターを見かけたらね、大声出したりとかうろうろしたりしている人、いろんな行動がありますけども、理由があるんだなっていうのをね、理解してほしいなと思います。はい、とても嬉しい取り組みだと思っております。
確かに、なんかね、世の中今そのマスクをつけてない人に対しての風当たりっていうのはものすごく厳しいですもんね。
あの人外してるっていうのをなんか探してるところなどがありますもんね、空気としてね、我々もね。
そうですね。
浜田さんの場合、そう、視覚障害ですけども、視覚障害の場合だったらこういうことは押さえておいてほしい、知っておいてほしいなんてポイントってあるんですか？
そうですね、もうマスクしなくて大丈夫だよってなったらそれは教えてほしいですね。僕は多分周りが見えないからマスクし続けることになるんで、もう大丈夫だよっていうことになったらそれは教えてほしいですけど、
そうですね、
まあだからやっぱ僕もそのね、僕はそんな経験ないですけど、駅のホームとかやっぱ線路の近いところ歩いてる人とかね、結構いるみたいなんで、落ちそうになったりとかしたら声をかけていただいたりとかっていうのは大事かなっていうのは思いますね。
そうですね、やっぱりそれぞれの状況が全部違うわけですからね、そこはね。それと今そのポスターの話とかの声のこうかけ方とかもありましたけれど、井上さん、ポスターだけじゃなくていろんな活動もやってらっしゃるんですよね、それ以外でもね。
そうです、育成会ではね、本当に今言ったように知的障害の人たちがね、思っていることがうまく言葉にできなかったり、分かっているのに体がうまく動かなかったりね、それから抽象的なことが分かりにくいなどの、ね、はい、特徴があるんですね。で、苦手なことも本当たくさんあるんですけども、そのことに近い感覚をね、体験してもらう疑似体験啓発グループっていうのを立ち上げてるんですよ。
どうやって体験するんですか、それって。
そうですね、ネタバレになるんですけど、
あら、言えるこれはちょっと有料の匂いが
有料って会員じゃないですか。例えば言える範囲でちょっと教えてもらえれば。
そうですね、だからさっき言った抽象的なことが分かりにくいっていうところがありますよね。そういうところでは具体的なものと抽象的なものをお題に挙げて、それを演じてもらうっていう、なかなか難しいんですよ。
難しいですね。
お芝居みたいなことをやるっていうわけ
です。お芝居はね、やってるグループとやってないグループ、
やってるグループもあるんですか。
はい、やってるグループ、
は
い、それはもうそこの特徴を生かしてやってますね。
要するに疑似体験してもらえるいろんなことで今やってらっしゃるわけですね。
そうですね、
はい、でそれによってあこんな感覚なのか、あこんな風に皆さん思ってらっしゃるのか、こんなに大変なんだっていうことをこう皆さんにこう分かってもらうための形と。
そうですね、はい、で疑似体験することでね、自分だったらどんな気持ちになるかとかね、どのように接してもらえたら嬉しいかとかいうのを考えてもらうっていうのが目的なんですね、
なるほど、
はい、知的障害の人に本当に必要な理解とか手助けとか協力っていうのを感じ取ってもらうってもらえたら嬉しいなと思ってます。そうです
ね、ちょっとね今のその疑似体験の説明がちょっと抽象的だったからひょっとしたらパニックになってるラジオの向こうでパニックになってる人もいるかもしれないですけど、
井上さんも言いたいけど言えないんで、
そうですね、
だそれはだから何かの機会でぜひ参加、なんか機会があれば参加してほしいんですよ ね、
そ, うですね、
それってどこ、
はい、
なんかその参加するのになんか条件みたいなのとかあったりするんですか。そ
うそうそう、全くないです。
あ、じゃあもう機会があって手を挙げたらもう参加できると。
そうですね、県の育成会の方とか、はい、地区でも育成会でもやってると思いますので、
はいはい、であと兵庫県が普及啓発動画なんかも作ってるんですって。
そうですね、今兵庫チャンネルの方で、はい、知的障害の人たちが本当に作業所でね、生き生きと働いてる様子とか、子どもたちがね、はい、音楽を楽しむ様子がアップされてますので、ね、はい、またご覧いただきたいと思いますし、はい、
これなんか浜田さん出てるんですって、
はい、あ、はい、これ3月ぐらいにちょっと動画の方撮影させてもらって、もうなんか公開されてるということで、はい、参加させていただきました。
井上さん出てはるんですね、浜田さん。
はい、浜田さん出てはりますよ。でもね、カレーが食べられへんかったってブツブツ言ってましたけど、
いやいやいや、ね、喫茶店ね、されてて、で、はい、そこのカレーがすごい名物で美味しいっていう、でそういうのっていや撮影の時それに対してのコメントするから、カレーって用意されてるんじゃないんですかって言ったら、いや今日用意してないんですのであとなんかすごいなんかね、こう素材のいいマフラーみたいな、ショールっていうんですかね、ほうほうほう、みたいなのもあって、でそれもこう任してもらって、その啓発動画のコメント取ったんですけど、スタッフさん似合ってますよとか言ってくれるんですよ、褒めてくれるんですよ、ただこれ売り物なんで返してくださいすいません撮影が終わったこれ売り物なんで、返して。いやでもすごい楽しく、はい、撮影させていただきました。
カレーがちょっと残念ですね、
カレーそうなんです、カレー残念でした。
そうですか、これ YouTube なんかで見られるんですって、井上さん。
そうですね、兵庫チャンネルの方でね、はい、はい、知的とかそういうのを入れてもらったら、はい、見れることになる、
はい、コロナの中でということで、コロナとかあるいは知的障害とか、それからあと兵庫チャンネルを検索していただくと YouTube でご覧いただくことができます。それとあと今月の1日から神戸三宮のセンター街の大型ビジョンとか、イオン神戸南それから北のサイネージを使った啓発なんかもやってらっしゃると。かなりこう皆さんにこう知っていただくための工夫とかもずいぶんなさってるわけですよね。
はい、もうすごく増えてきましたね、
うん、そうですね、はい、で、今ラジオ機の皆さんにですね、ぜひ井上さんが今思ってらっしゃることをメッセージあればぜひ伺いたいんですが、
はい、5年前にね、神奈川県で特に山ゆり園でね、はい、本当にたくさんの利用者と職員が犠牲になったっていう事件がありましたけども、本当に知的障害があっても心は皆さんと一緒でね、悲しい時は悲しいし、嬉しい時は嬉しいんですね、うん、だからそのことを皆さんに知っていただきたくて私はこういう活動をしておりますので、はい、どうかこれからもよろしくお願いいたします、
はい、やっぱり周りでサポートできること、私たち知らないけれどもできることってたくさんあるわけですもんね。
はい、
はい
はい、お願いいたします、
はいはい、番組ではこのコーナーを聞かれた感想、それから浜田さんへの質問、メッセージなども募集しております。ぜひ送ってください。メッセージの宛先は push@jocr.jp push@jocr.jp、 それからはがきは郵便番号 650-8580 650-8580、 ラジオ関西火曜プッシュの係、ファックスでも構いません、 078-361-0005 番までどうぞお寄せください。さあ今日井上さんに大変申し訳ないんですけれども、毎月1回のこの試食のコーナーがございまして、すいません、井上さんのところに行ってないですよ。
はい、
行ってる、行ってる、
はい、
井上さんもじゃ
食べさせてもらいました。
あ、召し上がった、毎月このコーナーでは障害がある方が作ったお菓子などをご紹介しています。今日はみかんジャム、さっき瓶見たんですが、すっごく美味しそうですよ、はい、で今日はクラッカーの上にそのみかんジャムを乗っけて、浜田さんと山崎さん召し上がっていただきます。私はね、はい、 あのジャムを取り出してコップの中に放り込まれていって、これちょっと後でいただきます、はい、なクラクラか。じゃ あの浜田さんも、ね、手元にございます、ね、
はい、
作ってらっしゃるのはアコーシカリアの NPO 法人ワーキングネット西播磨ラファランドール ラファランドールですね、はい、アコーシ親のみかん山、みかんの山で自家栽培したアコーみかんを使ってます。できるだけオーガニックに近い形で収穫していまして、素材を生かすためにみかんとグラニュー糖のみで作ってる。味いかがですか？
いや、もうだいぶ本物のみかんに近いですよ。全然甘すぎたりとかしない、
みかんそのままっていう、ちょっと加工しただけって感じですか？
そうですね。
井上さん召し上がっていかがでした？
はい、もう本当にあのみかんの果実が入っててね、すごく美味しかったです。
あの瓶の中、もう外側から見たらあのみかんの形が結構繊維も残ってますもんね、あれね、昨年度から赤穂市ふるさと納税の返礼品にも採用されています。でこのみかんジャムだけでなく、西播磨地域の地場で栽培されたフルーツを使った、例えばブルーベリー、柚子、キウイ、イチジク、フェイジョアも試行的に製造販売をしてらっしゃるということで、今ねいちごジャムの製造もやってらっしゃるという、はい、お値段ですが1つだいたい400円から450円、税込みで400円から450円となっております。お問い合わせ先、アコーシカリアの NPO 法人ワーキングネット西播磨ラファランドール、ラファランドール、ラとファランドールの間に点が入ります、ラファランドール。電話あるいはファックスはこちらです、0791254393、0791254393までどうぞお問い合わせください。さあ、今日ね、いろいろこう自閉症を、それから、いろいろ伺ってきましたけれども、知的障害のある方の話、浜田さん聞かれていかがでした？
いや、そうですね、そのこうパッと見でわからないっていうのは本当にこう、うん、なんかね、本人たちからしてもすごく大変なことなのかなっていうのはね、思いましたよね、
うん。
まあ、大阪は結構いますけどね、なんか大声で叫んでるおっちゃんとかはなんかうん、だからなんかその対応とかもね、その知らない状態でこう、
ね、
ずかずか行かない方がいい場合もあるとか、すごいやっぱ人それぞれ大変なんだなっていう、
ね。まあ、山崎さん、本当こう、一概に言えない、いろんな症状、いろんな、ね、悩み抱えてる方がいらっしゃるっていうことをまず頭に入れていただくと、街の中でどんな対処していいのかっていうのもおのずと見えてくるでしょうから、こうこっちから一方的にわっとやるようなことをするんじゃなくて、何かあればこうサポートするような形とか、駅なら駅の方と相談するとかっていう形が一番、井上さんやっぱいいんでしょうかね？
そうですね、はい、もう自然に付き合ってほしいなと思います。
まあ、その自然がでも山崎さん一番難しいんですけどね、
そういうことをまず全体を理解するというところから入っていけるのではないかと思いますけれども ね、
はい、ということで、浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信、今日は公益財団法人手をつなぐ育成会理事長の井上美恵子さん、リモートで画面見ながら私たちはお届けしました。井上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、次回は来月6月15日火曜日の放送予定でございます、ということで、スタジオゲスト浜田雄太郎さんでした。浜田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信でした。